皆さんこんばんは。ジロ基地会議のお時間です。
あのな、
何
な、
はい、
つい数秒前にな、
はい、
な、盛り上がるタイトルコールお願いって言われてやで、
はい、
な、その皆さんこんばんはみたいな感じじゃないんちゃうかなと僕思うんですよ。
確かにな。
で、なんか、うん、なんか久しぶりじゃないですか、このジロ
基地会議。すごい久々
ねえ。
いかんせん、ちょっとごちゃごちゃしてまして、なんか移行するやらどうやらね、そんなんがあったんで、すごい久々になったみたいですけど。
何が移行するんですか。
どうやらこのパチニュースというサイト自体がもうなくなって、これもう聞いてる人からしたらもうそうなんですよ、
はいはい、
いいじゃんというサイトに移行していると、すべてが。なんで、1話から今までの分すべて移行してるみたいなんで、まあそれを聞いてもらうとともに、お便りの募集なんかもいいじゃんでやるみたいですね。
なるほどね、
ドキさん。
はいはいはい。アップルがうんぬんっていうのは、アイなんちゃらがどうたらこうたらっていうのは変わらずですか。
それは変わらず、
継続で。
おお、だからまあまあ、通な人たちはアップルって聞いてもらえたら。
そうやな、まあ関係ないもんね。
そうそう、関係ない。
ニュースであろうが、いいじゃんであろうが、
これはもうジロ基地会議についてるからね、アップルが。
そういうことや、それはよう言わんわ。ちょっととりあえずタイトルコールお願いしますよ、ジローさん。盛り上がるやつ一つ。
ジローと
タメキチの
ジロ基地会議。
で、ズンタズンタなってんやろな、これ後ろでやってんの。
なるほど、ね、
なるほど、ね、なんかちょっと久しぶりやからさ、
うんうん、
どんな塩梅やったんかちょっとよく覚えてないですね。
そうやね。でも俺ちょっとまず一個だけ言いたいことあるね。
はいはいはい、
まず、人と人との約束で一番最初に行くのが時間なんよね、
まあそうやね、人間で、まあ守らんとあかんもん、最低限ですよね。
そうそうそうそう、日本人そこやっぱ大事にするから時間だけは守らなあかん、はい、うん、遅刻してすみませんでした。
いや、あのな、遅刻はいいよ、
はい、
別にさ、
はい、うん、
全然いいんや、
はい、
いいんやけど、
うんうん、
周りに誰かいてほしいねんな、俺。
はい、はい、
うん、遅刻はな、俺正直、まあ、何人かでお仕事するときに1人とか2人、うん、で周りに3人ぐらいいて、
はい、
でこう遅刻したやつを陰ながらディスるっていう、ね、
は
い、その時間は全然俺はいいと思う、
はい、
ところがね、皆さん聞いてくださいよ。俺以外の全員がね、時間通りに来やがらへんかったって。俺もうずっとね、スタジオの中にも入れずね、
はい、
寒空の下ね、
はい、
一人でおにぎり食うてたんですよ。で、挙句の果てに、
はい、
多分ね、そんな場所でおにぎり食うてるからこの土地に詳しいやつだと思われたんでしょうね。おじいさんに道聞かれるっていうね、うん、どんな寂しい思いしたか、ほんまにちゃんと謝罪が欲しいですよね。
じゃあ時間間違ってたのは富木さんだけやったってことでいいですか。
じゃあ、だからそうなるのが嫌なの。だから全員が遅れ、全員がずれてきやがったら、なんか守った俺だけがなんか時間さ間違った人とか、なんか張り切りすぎな人みたいになるやんか。
なるよ、なる、
うん、そうじゃないんやから。
確かに、
やめていただきたいよね、ほんまに。
まあ申し訳ない。
いやいやいや、まあまあそれはいいですよ。もうそんなことはもう全然ね、そんなカッチリカッチリせなあかんもんでもないと思いますんで。
そうっすか。
はい。
じゃあ久々にジロ基地会議ということで、なんか富木さん、はい、最近の近況なんかが。
近況ですか。
はい、
近況がないねな。
うん。
特に。
わかる。
うん。何したってな、そうやな。
最近のパチンコパチスロ事情でもいいよ。俺一個聞いてや。
うん。
俺すごい好きな機種があって、パチンコで、う
ん、はいはいはい、
でよう行くホールというか、まあ、むしろ、まあ、P ワールドで探したんやけど、うん、P ワールドで徹夜やねんけど、
う
ん、徹夜のパチンコ、
あのマックスの、
ちょちょ、甘出時間ね、
うん、
それのでもマックスとかやっぱ遅い時間から打ったらさ、うん、当たらんくて終わるとかいう、
まあ、確かにな、
フラストレーションだけがたまるやつやん、うん、お金はたまらへんのにフラストレーションだけたまるやつ、
う
ん、
分かったよ。はい。
でそれがすごい嫌やから、うん、結構こうなんやろ、ミドルぐらいまでしかあんま打たんのよ。
はいはいはい、はい、
マックス打つやったら昼ぐらいからとか朝からとか行くけど、はいはい、でそのアマデジの徹夜が好きすぎて一生打ってたのに、暇さえありゃ、うん、とうとう撤去されて。で俺場所で覚えてたというか、うん、いちいちそんななんかバーって名前とかわざわざ見えひんや、
うん、
もう何百回何十回と言ってるわけやからさ、でいつも通りバーって行って適当に、うん、でフラーってこう会員カード入れてちょっと待ってバーってやろうと思った時にもう そのちょ玉出すって押した瞬間にパッて見たら花満開って書いてて嘘やろと思ってちょっと待ってよと思って
それをさっきまで俺らに14時間ぶっ通して寝たって言いながら考えてた、
ね、ちゃうわおいやめとけ
それ考えて
やめとけ
それ考えて夜更かしちゃったんやな
ちゃうわなあ14時間ぐらい寝たわソファーで体痛いわ
なるほどねいやいやね、まあパチンコ話になりますけどね、この間ちょっとあのお仕事で、新しいあのパチンコの大某機種を打つことになったんですけど、
ほうほうほう、
まあ、それがいわゆるね、なんやろ、まあ、別番組、週刊パチニュースとかでもあのちょっと触れた、小当たりラッシュ、
うん、新しいやつ、
新しいやつ、新しい、これが基準になっていくであろうと言われてた、あれやって、触ってみたんですけどね、非常に面白かった。
へー、
うんすごいのなんかな意味は分からん
どういうこと
あのフロー的なもんは分かるけど
あ何が起きてるのか分からんと内部的に
内部的にどうしてんのかよく分からんっていうね、うん、形なんやけどまあよかったねあの安心感、うん、だから要は ST100 ゲームかなんかもらって、うん、で例えばまあ普通はそこの間に当たり引かんとあかんわけやんせやない出たままほとんど削られて終わりっていう、うん、やけど結局当たり引けんと駆け抜けでも1800発ぐらい要は手元に
それちょこちょこ出てんの
出てんねんだから考え方っていうかまあ例で言うとスロットで分かりやすく言うと A プラス ART みたいなもん、
うん、うん
うん
分かりづら
分かりやすいやんけ分かりやすいやん
それは富木さんがそのパチンコ売ったから分かりやすいだけでそんな A プラス ART みたいなパチンコ当たってへんやったらほなボーナス
ああそうか、うん、あそうかピンとこえへんわけね
こうへんこうへん
あのねだから要は電柱あるやん、
うん、
電柱普通通り回るわけですよ普通に入れて、うん、でそれで回転していくと、うん、でそれの2分の1でアタッカー解放になんねん、うん、
はあ、
うん、でアタッカー解放で5玉入ったら閉じるっていう、うんのの繰り返しやって、
うん、
でそれでずっと球を増やしながら行ってでそのアタッカーに入ってる中の70分の1ぐらいで、うん、要は大当たり抽選してて
アタッカーの中
じゃあアタッカーじゃああの、うん、電柱あ電柱で抽選ちゃんとしてあって70分の1ぐらいで、うん、でそこの振り分けが要は70分の1引いたら大当たり1ラウンド、
うん、
プラスゲーム数上乗せ ST の
ああ、う
ん、で振り分けでもう一つちょっと薄めになるんやけど15ラウンドプラスゲーム数上乗せっていう形になっててまあ多分厳密には ST やから多分まあ大当たり引いたら大体リセットされるやんだからまあそれをうまいこと表現してはったりとかすんのかなとは思うんやけどまあでもなんか説明聞いてるとまあ要は上乗せし続けたらまあ永遠に終わらへんっていう形やしうん、なんかよく内部的によく分からへんけど、うんうん、楽しかったですっていう
上乗せし続けたら永遠に終わらない当然のこと
言うな当たり前やな今俺喋りながらようやく理解できたこの1週間ぐらい不思議やな不思議やなって思ってたけどでも自分でこう説明するって大事やね
大事よね、
うんうん、当たってるやんっていうことやね、うん、ね結局
やっぱアウトプットが一番大事言うもんな、うん、
なるほど、
うん、ほんま
に、
うんう
ん、ほんまに言う通りやほんまにこの年になって勉強になったいやでもあれ楽しいよ
いいね、え打ってみたい
初当たりが260分の1ぐらいやって、
うん、
でうちその ST 突入率がだいたい 60% ぐらいあってっていう形やったから、
うん、
非常に遊びやすいスペックになってきていいんちゃうかなっていい、ね、だから俺 ST が嫌いやった理由ってそこやって、
うん、
やっと当たった思うで駆け抜け率
そやなな
んかもう到底あの継続率 80% とかって書いてあるけどさ、
うんうんうん、
俺は信じてないからね
うんうん、なんかもう確率の収束ってありえへんことやけど、うん、まあめっちゃもう無限大な
感覚が強いけど、まあそらね、いつも言うねあなた
けど例えば ST が100回転やとしましょう、うん、100回転の ST もらいました3回転とかで当たるときもあるやん、
まあね、
3回転とかで当たるときもあればそれは長くはまるときもある、うん、けど鳴らしたら一緒ぐらいですよって言われても、
うん、
3回転で当たるときもありゃなんか気分的にはまあはまってもおかしないっていうか、
うんうんうん、
3回転5回転10回転とか当たったら、うん、例えば100回転の ST で、まあ、70分の1ぐらいとしよう、
うん、
そしたらなんか3回転で引けたもんやし
まあ、
でも70分の1やし、でも100回転までしかないし、みたいな、なんかその葛藤がすごい嫌い。
ちょっと気持ちで負けるよね。ジャグラーでもあるよな、なんかこう。
話が違う。
ジャグラーでもあるやん、気持ちさ。一ゲーム連の後はなんかもう 100% ハモるやろな、みたいな。
その感覚。触ってないか。まあでもまあまあ似た
ような
感覚やろ。似たようなもん。
じゃあだからなんか俺はすごいね解放された気がした、
うん、あその ST の呪縛に
そうなんか封印を解かれた気がしましたね、うんうん、あれ確かに、うん、今後のなんかあの小当たりラッシュ確かニコ超かなんかの時にあのコマンドでしたっけ名前
ソルジャー
ソルジャーね、うんうん、ソルジャーとなんかで発表があったんですよね、うん、それでなんかこれが今後の基準になるみたいな流れあってあいやあの時からなんかちょっと面白そうみたいなでもパチニュースでもコラムで書いてはったりとかしてましたよねあの有名な人が
ポッカ吉
田さ ん,、うん、吉田さんそう書いてはったりとか俺もう病気やな何一つ正しい単語が出てこえ
へんって人ありきやな, な
すげえな一人で何もできんやん俺
ほんま通訳書きやなおらんと何もできへん
外人みたいになったあるやん俺危なよかったわほんまにまあだからね出たら皆さんぜひ触ってみられるほど
いつぐらいから出るの
いやー知らない
ああ知らんねや打ったのに、
う
ん、
多分あの年末ぐらいちゃうか年末もしくは年始
あそうなんや間に合う
ぐらいになるんちゃう知らんけど
全然知らんよもうやばいな
全然知らんよ、うん、多分言うてはったかもしれへんけど、うんうん、あれはでもいいよ、うん、なんかマックスなくなってもええやんって思いましたね
ああそれがあるから
全然うん、うんうん、多分年寄りとかにその何当たってへんのに球が増えるっていうこと嬉しいことやのに多分年寄りとか気持ち悪がらはる思うねんか意味が分から
んすぎてなんかでもそれがもったいないと思うよ俺、うん、その例えばそのお年寄りの方が適当に打ってます、はいはいうん、当たったら球増えるのは当然や、うん、でも当たってへんのに球増えるからすごいっていう話してるけど、うん、当たってへんから球増えてることに気づかん
あーなるほど、ね、
だから当たらんやん全然って思われるとそれはそれでもったいないから、
うん、ああそうやね、うん
できちんとある程度その説明してもまあ分からんとは思うけど
だから結局その台も要はその70分の1引いても1ラウンドの方行ったら何も変わらへんのですよ要はアタッカーの解放時間が多分そんなも気づかはる人なかなかいい品やんかパカッパカってなるんじゃなくて球全部入るまで1ラウンド分空いてるっていうことに気づかないでいわゆる今までの大当たりみたいに画面が切り替わってラウンド表示があってっていうのはその15ラウンド取った時のみやからでその振り分け見てると要は15ラウンド取れんので要は定格中のあたりぐらい要は300弱分の1ぐらいになってるから要は ST 入ってもなかなかそうそう来るもんではないっていう形でまあそういう意味では確かに損なんかもしれへんなとしたら
でもこれ結構パチンコをこうガチで打ちたい人というか、うん、っていう人らはもう嫌なんちゃうかな、うん、そのアタッカーの割合というか、うんうん、右の電サポ中のアタッカーのとかで組み合わせた割合やんか、うんうん、いやし止め打ちすんのとかまあしんどいと思う
あなるほどね
その止め打ち比率がめっちゃ高いと思う
ああそしんどいってそういう肉体的に
そう肉体的
肉体的ってここだけやんけ
シンプルでし
んどい
じゃああれは
ここだけやんけ
左の背組み手とかででもこう、まあ、目をこうい
って忙しなるってこと、ね、
忙しなるだからこうアマデジとか打つん嫌っていう人いんねんか、うん、専業の人とかでも、うん、よう当たるから嫌やねん、うん、それもだからマックスとかやったら、うん、ST とかももうちょっと増やして時間がやっぱ短いじゃないですか、うん、当たってる時間で、まあ、よう出たら言うても1時間ぐらいやし、うん、やしまあ楽やねんけど
あでもその辺は我慢してもらったらいいんじゃないですかね、
ま
あ、世の中はもっとしんどい仕事あるからね
な
んか引っ越しとか多分もっとしんどいから
もっとしんどい、うん、
超しんどいから大丈夫目の動きもね多分あの運転手さんの方がしんどいからね
間違いないよね、うん、
だってミスったら事故やからな
高速乗ってるな、う
ん、その人らミスったところで多分何玉やろ、うん、人生は棒に振らんやんミスったところで多分大丈夫
な、
うん、そういう風に考えたらね、うんはい、
全然楽なもんっすよ
楽ではないけどね、うん、それは
すいません、ねはい、いきましょうか
行きましょうかお次ね
次のコーナー
次のコーナーフリートーク20分ほどってざっくり書いて、うん、さらにその、ね、その下に好きなテーマでご自由にって
な難しいな
まるで高級料亭みたいな感じでシェフのおすすめみたいに書いてあるけど
言うてるね好きなテーマでご自由にほどしんどいことないからね
いや逆になんかテーマ振ってくださいよ適当にその方がいいよな、うん、せっかくね皆さんこれ聞いてる方はお気づきじゃないと思うんですけど、うん、僕ら以外の人全員がなぜかマイクをつけてるっていう状況やからね、
うん、ドラフト会議について話し
ますあーいいっ
すいいね
俺さ、うん、もうマスコミってあかんなって思った
どうした
今回のドラフトで
どうした
だってさ、ドラフト会議の2、3日間、どのニュースも、オコエ・ルイ君、なんかもう8球団競合みたいな流れ、過去最高みたいな。
なってたね。
だけど蓋開けてみたらハズレ1位やろ、楽天の。言うたらハズレ1位ってことは要は
第一希望じゃないというか、
第一希望で誰も出さらへんかったと、言うたらゼロ球団やったってことでしょ。で楽天もそれ競合じゃないやろ、多分ハズレ1位、さらっといけたってことでしょ。ハズレ1位にも要はプロの人らの目から見たら、いやでもそらそうなんですよ。あの言うたら今回というか、あのちょっと前みたいにあの大学と高校分けてへんでしょ、で今回大学生豊作やったらしいじゃないですか。
ああそうなんや。
で高校生で、でまあ、あの高校生のバッティングほど水物ないじゃないですか、
ね、
言うたら、もう球もちゃうし、でまあ言うたらオコエ君はあの足が速いっていうのと守備範囲、守備がすごいっていうの、そこ。いやでも冷静に考えて、今まで過去のさ、ドラフトでドラフト1位でその打撃とか、
そうやな、なかなか外野手取ろうとはならんよね。
打撃がむちゃくちゃ尖ってるとかやったらあれやけど、もう言うたら高校時代から中距離打者なわけじゃないですか、オコエ君は、足で稼ぐっていう。だからそこであんだけ煽ったけたら、本人多分やっぱ高校生やからさ、絶対すげえことなるって多分思ってはったと思うんやんか。絶対やっぱ俺やっぱってなってはったと思うね。そこでさ、ハズレ1位みたいな感じで。
いや、まあでもハズレ1位もすごいと思うよ。いや
すごいこと
や、外野手で、ね、あれってなって、まあ、育てがいもあるやろうからさ、オコエ君の場合やけど、まあ煽りすぎは煽りすぎよね、間違いなく。
だから俺がね心配したのは、オコエ君すごい俺は未来があると思うんで、だからここで微妙に腐ってしまうはったらね、
メンタル的に、
メンタル的に、いやいやいやいや、あいつら見る目ないやみたいな話をしださはるようになったら、もったいないなって。でなんかもともとなんか中学高校入るまでバリサボり癖あったらしくて。
あ、そうなんや。
練習中トイレにこもったりとか隠れて
ベタやな。
でなんか一回膝壊して入院中に、あの野球やりたいってなって、あ俺野球好きやってなって今真面目にならはったっていう。だから根本サボり癖っていうのがあるから、そういうこのきっかけって多分超でかいや、彼にとって。
プロとか行ったら大変やね。
だからそれで何クソって思うか、ね、腐らはるかのほんま白黒つくことになったなっていうふうに思って、非常に残念ですよね。あれ
憤りを感じるね、マスコ
ミ。そうだからプロが見てるから、プロの判断やから、そこは正しいと思うんですよ。伸びしろ的なこと考えたりとかで、なんかよくよくその見てみるとすごいドアスイングらしいね。
ん？
ドアスイング。
ドアって何？
あのえ、お前野球やってたんやろ。言われへんかった。腰から指導してなくて、普通野球って腰が回って、
あドアね。ドア、あ
え、なんて聞こえた？
ドアドア、ドワンゴみたいな、なんか
ドア、ドアって聞こえた。
ネイティブすぎたわ。
ドアドアドアスイング、
ドアね、
ドアスイングらしくて、だから普通は腰から指導して腕を巻き込んでいくっていうのがスイングなんですよ、バッティングの基本で。だけど彼はそう、全部が同時にビュンって回ってて、だから身体能力で完全にカバー。だからその身体能力で、要するにプロから見たらプロの球には対応できひんのちゃうか、プラスその高校まで来て、要するにドアスイングが治らんかったっていうことは、もう多分ほとんどもう多分体に染みついてるもんやから修正しようのない。だから結局足と守備ってなった時に、世間的に言われてるほどの伸びしろがないのではないかっていう決断やったらしいんやけど、
まあでも分からんもんな、ほんまドラフトでこうやって出てて、名前も知らないやつがパッて入ったりしてるけど、そいつがめっちゃすごかったりすることあるもんね、プロ入ってから。
そうやな、
結局イチローとかもだってそうやもんな、あいつドラフト何やったっけ、
なんか5位とかなんかそんなんやったと
思う。そんなんやんな、
下の方、買い指名やったし、
なんだかんだ言うても、
そうで結構いはるんですよね。あのドラフト1位で指名されて入ったピッチャーが野手になって対戦してはるとか、結構あの面白いよ、ほんまに。あのそのもう引退とかにならはるような、ちょっと前の人とか調べてみると、入団当時は投手、ドラフト1位2位とかで入ってる。それがそうなるんやから、まあ分からんちゃ分からんけども、いやまあちょっと今回のドラフトはその少年にとってはでかすぎる。
確かにか
わいそうね。心に傷を負ったんちゃうかなって、周りの大人がね騒ぎすぎてって思いますよね。はい、
野球といえばさ、俺あのイチローが投げたやん、ピッチャーとして。あれ衝撃やったね。
どういう意味で？
もう引退すんのかなって思って。俺も引退せえへんのかいってなったけど
俺もな、目頭熱なってん。俺もな、公式戦あのなんかオールスターでは掘ってはってん昔何回かで、公式戦でホラー反応すごいみたいなって思ってて、でホラーあったから、うん、ああもう今年で自分で区切りって思った3日後ぐらいに契約、う
ん、契約だったな
ほんまにふざけんなって、うん、いやまあでもやめんのもったいないよな。あと100安打ぐらいやっけ、100切ってんのか。
なんかあるよね、
3000本メジャーだけの3000本安打、
うん、もうでも俺そんなええと思うけどな。
いや
なんかもうメジャーだけのとか日米通算とか、なんかもう俺お腹いっぱいやわ。
そこを開けるのは確かにバリめんどくさいし、しょうもないやつらやなとは思うんやけど、俺はここで思うのやから、その通算安打に対して文句言わはるって、結局日本の足してやろうって、外人も日本人も文句言わはる人はそれ言わはるじゃないですか。そこに対してメジャーだけの3000本安打って、もうそれもレジェンドなんやって言うたら、もう5本の指で数えれるかぐらいしかいい日らしくて、歴代3000本安打達成してる人が、だからそこを言うたらもうそいつら黙るしかないやん、やったら。だからちょっとそこはやってほしいな。で最後ヘッドスライディングして立ち上がれへんで人体切って3000本安打の時内野安打でな、
内野安打
なボテボテの、でもヘッドスライディングヘッスラして、で膝バチンってやってもうて立ち上がれへんけどセーフみたいなんで、で球場ざわついて単価で、でそのまんま9回裏ぐらいの時にこう電光掲示板から英語でな、イチローズゴーンみたいな、イチローズゴーンみたいな、
アホやな
って流れて
最終回みたいな、
アホやな
っていうぐらいのね気持ちなんですよ。でもそれぐらいイチローさん好きやから、やっぱりもう好きすぎて、あの人にはもう僕はもうこう不謹慎ですけど、野球しながら死んでいただきたい。
はあ、でも気持ちはわかる。
うん、もうほんまに野球するために生まれてきはった人だと思うし、
なんかあんま多分ないと思うけど、うん、5年後10年後、うん、バラエティーとか出てたら嫌やもん。
いや、
うん、それは嫌やから、うん、やっぱなあ、ほんまに言ったように野球しながら、だからそれこそ現役じゃなくてもいいよ、うん、なんかこうコーチとか監督とかでもいいから、
ずっとユニフォーム着といてほしい、ほんまに。うん、球場で死ぬなんてことはありえへんから、
ありえへん、ね、
無理ですけど、うん、けどほんまもうずっとユニフォーム着てやってほしいですね。もうほんまにな、あ勝つとか言わんといてほしいからな。
いやそうなったら嫌やすごいアホみたいなこと言うてな
あいつ足速いけど走塁勝つとか言い出さはったら
嫌やな、
ベーラン勝つとか言い出さはったら俺ちょっと嫌やなと思うし、
嫌やな、
うん、
絶対嫌や
ほんまにね。いやでまた一郎の飼ってる柴犬の可愛さですよ、
うん、
知ってる？
知らん。
一休っていう犬がいんね、名前超可愛いな、
可愛いな、いいね。
日本から連れていかはったんですよね、
そう
です、ずっと一緒にいはんねん、
長生きやな、
うん、いや何代目一休とかなんですかね。
そうだ、
3代目
だね、おい日本から連れていったって
長いなって言われて、確かにせやなと思ってなんか、うん、子どもの頃からみたいな感じやからね。いや柴犬が大好きらしい。
へえ、
むっちゃ可愛いの。前なんか特番でやってはって、
うん、
あのヤンキーさんやらった時ニューヨークで新しい家借りて、うんうん、で嫁さんもまだ呼ぶ前やって、うん、やけど嫁さんの前に一休は呼んでて、でなんかいろいろ買い物したりとかして部屋帰ったら一休がうれしょん。
うわ可愛いな
むっちゃ可愛い。もうい
いね、
柴犬ってほんま可愛いよな。
ずる
い、ずるいな、
柴犬の可愛さ異常やもんな。なんか俺クリスチャーノ・ロナウドが、
はいはいはい、
柴犬じゃないけどゴールデンを飼ってるみたいな、ほうほう、で大豪邸ですみたいな、こうテレビでやってて、うんうん、でバーって車なんかフェラーリかなんか乗って入ったら、うん、そしたらゴールデンがダーって走ってくんのよ、うん、その芝を、
うん、
芝あるから
ね、はいはい、
それがもう可愛すぎて
やばいな、
尻尾振って俺もこれやりたいと思った
多分な、あのメーカー会社、
うん、
ジローアイデア研究所っていうのを作って、ダイダーさんと無理やな、そうはならんな、
うん、それぐらい派手な無理やな、
ヒット機種3、4ダイダーさんと無理やな、 すげえ、ほんまに犬はな、もう人間の最高のパートナーですよ。
ああ、昔からそうやけどね、う
ん、ほんまに、
うん、富吉さん、富吉さんが行き着いたみたいな感じじゃないからな。
いや別にええやんけ、別に
人類の英知や培ってきたもんね。
でもさ、なんか、うん、普通比べてまうやん、犬と猫どっちがいいみたい な、ね、よくこうね、比較対象になりますけど、うん、猫でやっぱこうならんやん。
まあ、比較対象ではないよね、だからイーブンじゃないから、うん、決して犬と猫は。
ちょ、でもまあまあまあ一応話題には上がるやん、犬好き猫ど好きどっち、ね、どっち派みたいなようになるやんか、うん、ね、まあ、比べる対象でもないし、まあ、性質も全然ちゃうからあれですけど、うん、まあ両方好きっていう人なかなかいいんじゃないですか、うん、
まあ俺両方好きやけど。
ああそう、うん、話終わってん。なんやろな、でも犬ってやから思いやりとかそういう人間的な部分がある、うん、
だから白米かポテチどっちが好きぐらいのあれなんよ。わかる？
よくわからない、説明して。
いやもうだから、まあ、本来絶対白米の方が好きなんよ。もう全人類そう。
ああ、まあまあ確かにね、それはね、否定するやつはもうおかしい。
おかしい、おかしいやつな、うん、おかしいやつはでも中にはおんのよ。ポテチの方が好きですいうやつな。それ猫派や。
あ、猫派の方がおかしいと。
うん、お菓子だけにな。
どうしたん、なんか。昨日
焦点、頭回ってん
やん。昨日焦点でも見た。
やめとけ。
じゃあでもなんか猫って猫飼ってる人います？
昔飼ってたけど。
津田さん犬飼ってるんですよね。
今犬2匹。うん、
猫は冷たいって言いますよね。なんかあんまりこう恩を忘れるっていうか。
そもそものこと言っていい？犬はその野生から団体行動して生きてる生き物や。
うん、
でも猫は違うやん。
あ、そうなん。
あいつら一匹で狩りして生きる生き物。
あ、そうなんや、うん、なん結構群れとるイメージあるけどな。
そう、それ野良猫とかの話じゃん。
うん、そうそうそう、
野良猫とかはまた話変わってくるかも。だから元々だから なんやろ、チーターとかもそうやん、猫科の生き物やん。ああいうのとかもそうやし、群れへんやん。
へー、
犬とかは群れるけどね、やっぱ狼とかも集団でおるやん。
なんか今多分聞き出さはった人は、うんうん、多分今二郎くん、あの最新のブーツの話でもしはったから群れへんからな。何の話してはんねやろって。
焦点でも見た。
見た見た見た見た。じゃあなんかね、でも俺今からすごい面白い話するわ。
おい、ためになる、大丈夫、
ためになる。
何？
エトにね、
うん、
猫入ってないし、気づいてますか？
当たり前やろ。
な、うん、でか知ってる、その理由。
なんか俺ネズミがなんか乗ってたとかいう、そういう神話みたいな聞いたこと。
違う違う違う、そんな神話はない。知ってますか？知ってます？あれね、うん、エトって仏さんが死なはった時に、
うん、
仏さんが死んだと聞いて駆けつけた動物なんですよ。
は、うん、あそれは聞いた。
神話出てきた。
神話なんかな。ブッダはいたからね。一応、まあね、歴史上の人物でしょ、まあね、ブッダって。ちょっと そこで、
うん、
要は仏さんがその、うん、涅槃かなんか、涅槃じゃないわ、なんかそ菩提樹かなんかで修行してる時に動物たちとこう、うんうん、そこ神話になるな。動物たちと喋ったりとかなんかいろいろ仲良く和気あいあいとしてはってて、うん、猫もそこに居よったらしいんよ。うんね、仲間たちの中に、うんうん、ところが死んだと聞いた時に猫だけ駆けつけへんかって、
うん、
っていう話。12
種類の動物しか駆けつけへんかったんや。
そう、13おったはずやのに、
うん、
12種しか駆け
つけへん。13種類じゃなかったんや。そうそうそうそう、猫込みの。
そうそうそうそう、
猫だけ清らんかった。
猫だけ清らへんかったっていう。
虫とかは仲良くなってへんの？
え、
虫とかは仲良くなって
へん。嫌いやったんちゃう。
鳥も
あんま好き違ったんちゃうかな。うん、やっぱね、もともとあの人人間やから、うん、
元はね、
元は人間やから、ね、
ブッダといえども、
うんう
ん、もうしゃあないな。
しゃあない。
猫が白状ものと、
うん、俺今タブーなことしてへん、
う
ん、こういうメディアに載
せ
な、メディアに宗教的な話は載せんなみたいなさ。暗黙の了解みたいなのあるけど、俺今タブーに触れてないよな、うん、大丈夫
大丈夫大丈夫。
なるほどね、まあ話は尽きないですね。
そうですね。
次のコーナーいきますか。なんか今回
時間的に大丈夫、
時間のタイムのあれがないんですけど、
もういいっすか、
行きましょう、
うん、
かねてよりこちらから要望を出していた恋愛相談の、
ついに来ましたね、
来ましたね、面白そうなお便りが2通届いております。
ありがたいですね、はい、ワクワクは止まらないですよ、う
ん、2通届いておりますが、どうする、あのマネージャーの悪口とか言う、いっぱいフラストレーション溜まってるけど、
え、どういうこと、
あ、そうやな、恋愛相談しよう。
どういうこと、
わかります。
1個目呼んでいい？
いやちょっと待って、これはさ俺らに相談できてるから、
はいはい、あ呼んでもらう、
呼んでもらう形がいいんじゃいますかね。
じゃあ住所からいきましょうかね。住所大阪府、ペンネームチップスターはうすしおさん。
ジュース住所いる？
いや、うん、これ編集するときバックあのやっぱすっきゃねんかちっちゃい音で、
ええ感じのやつ。じゃ
あ感じで
タイトル恋愛相談、
はい。
二郎さん、とめきちしねさん、はじめまして、25歳会社員男です。
はい、こんにちは。
恋愛相談に乗ってください。同じ会社の先輩かっこ27歳に片思い中です。
あ、いいね、
いいね、25VS27 ね。
うん、27とかもう最高やん。うん、
部署が違うのであまり会うことはないのですが、何度かみんなで一緒に飲みに行ったりしています。
はい、
LINE のやり取りもしているのですが、いい感じの流れになったので今度また飲みに行きましょうと LINE を送ったら、ごめんなさい、あなたとは会社の同僚以上の関係にはなれませんと断られてしまいました。みんなで飲みに行った時は1対1でかなりいい感じで喋っていたのですが、告白もしていないのに先に断られたのがショックです。はい、僕はどうしたらいいのでしょうか。ちなみにビジュアルは富吉さんよりかっこいいと思いますということです。
どうするもこうするももうないよね。
まあ、答え一つですよね。
うん、終わった話だと思ってんだけど俺これ。
あ、まあ終わった話ですよ。うん、終わった話ですけど、だからそのもう、いや俺は終わってないと思うね。
ああ、そっち派ね。
うん、まだ
まだいけちゃう。
まだいけちゃうね。だから僕もね、過去に経験があるんですよ。
うんうん、
会社内とかそういうのじゃなくて、
うん、
年5つぐらい上の人で、はい、昔そうやね、と年齢19かなんかの時、19ぐらいかな、
うん、
の時のことなんですけども、まあ年上で、まあもう全く同じ感じ。
うん、
よく飲みに行って、でまあメール交換してで、うんうん、電話したりとかメールしたりとかで、でまあこの人とちゃうのは、まあ2人で飯行きましょうもあったし、
うん、
全然で向こうから誘ってきはることもあると。うん、ところがどっこい、じゃあ付き合いましょうってなった時に、向こうは振ってきはったんですね。いやちょっと弟みたいにしか見れませんっつって、
はいはいはい、
歳が、
うん、
ね、だから付き合うとかじゃないって言って、でせやけどそれでもずっとまた向こうからご飯行こうとかめっちゃ、それ振ってるくせにめっちゃ言うてきよって、うん、でどないやねんと。でその時ガキやったからどないやねんとしか思ってなかったですけど、周りが言わはんのは、うん、女の年上は石橋を叩くっていう話で、要は年上がゆえに一発断んのはほんまの断りではなくて、うん、もっと来いよっていう、
はいはいはいはいはい、
あんたの本気見してみろよっていう、
うん、試されてんねん、
試されてるっていうことやったっていうね。うん、
あ、でも確かに、だって今度また飲みに行きましょうって LINE 送って、うん、もうその時点でごめんなさい、あなたとは会社の同僚以上の関係にはなれませんイコール、この釘を刺さなければいけない状況だったと。
あ、なるほど、ね、
いうことは、
うん、
だから何かこうもっと発展するかもしれないというジレンマみたいなのはあった
の
かもしれない、
ね、多少の、ね、意識はあるってことですよね。うんうん、普通ならこれ会社間、うん、会社の人で、
うんうん、
今度また飲みに行きましょうってさらっと流すと思うんですよ。
そうだから、ほんまにどうでもよかったらまた行きましょうって終わるから、うん、
とか、あのここまではっきり言わんと、そうですね、じゃあ次はまた、誰々とも、
うんうん、
こうね、何か交えていきましょうみたいなとか、はいはいはい、のさらっとした当たり障りのないのをこんだけストレートに言ってくるっていうことは、そう J の言う通り、
うん、うん、そうやね、
意識しとんなこの女も、
意識しとる、うん
うん、
そう言われれば確かにまだいけんちゃうか感があったね。
うん、いやだからね、こうショック受ける必要は僕ないと思うんですよ。いや確かに男としてこの一回ズバンって断られてるっていうのは、
うんうん、
ちょっと精神的に来るもんはあると思うんですけど、僕はまだこれでこの27でしょ、
うん、
もう生き遅れとるやないですか、言うたら、
まあまあまあ、
でも正直ちょっとタイミング、
いや生き遅れてはないよ、
いや生き遅れとんねん、これもう一時第一次結婚ブームが去っとんねん、25歳か4ぐらいにあんねん、そこで昇進やねんこいつ、
はい、
あ私生き遅れたって、でも焦っとんねん、
はいはいはいはい、
だから焦ってるがゆえにいやいやいやいや、ちょいちょいちょいちょいちょいと、
うんうんうん、
2、3回会社の飲み会で行っただけで、
うん、
今度の私そんな軽ないわよと、
はいはい、い
や私あんたのことも気になってるけど、
うん、
あんたは私重たいでっていうことの、
あ、
思ってる以上に
見据えてる先は結婚やでって、
そう、うん、その覚悟があんのかっていうことやと僕は思いますよね。
はいはいはい、うん、 まあ、本気度試されてるとしか言えへんと、うん、これはまだまだ。
だからね、今度また飲みに行きましょうじゃなくて、うん、今後の僕たちについて語りに行きましょうとかやったら案外乗ってきとった可能性は、うん、
だ交際ゼロ日婚ね、
うん、うん、そう、うん、だから今後の僕たちの行く末を決めにミーティングでもしに行きましょうっていう、はい、どな会社
を
通るようなんやったら
重たいな、
うん、
でも
ミーティングとかと絡めた打ち合わせみたいな感じでやったらいいんですよ、
ね、うまいこと誘って、
そう、うまいことね、はいはいはい、でこの人も会社員のやったら、うん、チップスタンを、うん、ね、企画書作っていくなりね、
あ、これについてね、今後の遊園地とか行くあれを
で自分のポテンシャルのプレゼンしてね、どうせパワーポイントとか使えるでしょ
使えるやろな、
居酒屋の子しかりでね、
あ、いいんじゃない、
ね、なんかロックアップとか行ったらなんかプロジェクター用意してくれそうやないですか、
あ、してくれそう、ね、うん、ロックアップあるからね梅田に、うん、大阪府住んでるやったら行ってもらったら、
いや案外俺はでもそれぐらい真面目に行き切った方がいいんちゃうかなと、
うーん、
僕はでもそのメッセージ性強いと思うな彼女、
うん、
うん、
確かにね、
うん、ジロー君に言われて余計思った、うん、ここまではっきりとは断らんな、うん、どうでもよかったら、
うん、
うん、
ただこのいかんせん俺ちなみにビジュアルは富吉さんよりかっこいいと思いますっていう部分に引っかかってる部分はあるよね、うん、
いやまあでもしゃあない、
いやいや、それをだからこのほんまに僕はあの見た目的には普通ですと、そういうのを伝えたくてこれを載せたのか、それともその感じ出てるやつとかようおるやん、マッチ行ったら僕すごいかっこいいんですよみたいなやつおるやん、
まあおる、
俺めっちゃモテてきたしみたいなやつおるやん、そういう感じやったらこの27歳そこに嫌がってるんかもしれん、だからそのお前はすごい軽い感じでこっちに来てるけれど、
なるほどな、チップスターも今もう聞いてて超驚きやろな、
ビビってる
よ、俺にディスられると思いきやまさかのジローからダメ出しが来るっていういやでもそういうのもあんのかもね、だから実際写真とか載せといてもらったらね、
うん、
そういうのも
案外写真は載せてきやらへんやろうけど
無理やろうけど
100% 載せてきやらへんけどいやでもそういうのも含めあるかもしれないですよね、
うんうんうん、だからまあビジュアルがかっこいいのはハンデにもなりうるよっていうことよね、
うん、
だからそういう部分ではこう真面目さに欠けるというか、
まあ、性格も分からんからね、この人が要は言うたら喋ってる内容がずっと、
うん、
その自分の会社の会社での立ち位置のことやったりとか、はいはいはい、自分がどれだけやってるとか、こう我が我がの人やったら多分結構多分大人の女の人って嫌がらはるでしょ、
うん、でこうみんなでこう行って一対一で喋っててかなりいい感じやと思ってるのはチップスターだけかもしれんしな、
う
ん、
あ、可能性はあるな、
うん、27歳女もええ感じやったと思ってるわけではないかもしれんと、
あ、うん、そんな残酷、まあ、
いや分からんやん、
残酷やけどあるな、その可能性は、
うん、
うん、
わがわが感を出しすぎたからこう一発目にごめんなさいって言われた
んか、ちょっとガツガツ感があんのかもしれんね、うん、だからうん、まあやることはね、
まあまあでもまあまだね全然終わりではないと、
まあ諦めてへんやったらまあとりあえず LINE で聞きましょう一発目、
うん、
あの僕はいい感じだと思ってたんですけどそちらはどうでしたかと、
あの時、
あの時いい感じでしたか、うん、10段階でお願いしますってね、長なるからね、うん、文章、うん、そこも気遣いやからな、
そうそうそうそう、
そんな長い長い15行ぐらいの文章を打たすんじゃなくて、もう点数で言うてくれ言うたら、もう簡単一文字で済むからね、
そう、
それはほろっときはるかもしれへんもん、2とかつけられた
ら2とかつけられたら俺はまだ脈ありやと思うけどね伸びしろをたたえられてる
あ、なるほど、
ポジティブにいこう、
あ、そうやね、
うすしおもポジティブにいこう、
そう、うん、というわけで、はい、まあ、まだまだ諦める時ではないということですね、
そうですそうです、
頑張ってください、チップスターはうすしおさんでしたと、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
次行きましょうか、
はい、
結構長文の
ね、
ちょっと長いですけど、
5つ目のやつ来ましたね、
はい、住所が東京都にお住まいの、はい、バルトリンさん、恥ずかしい体験と恋愛相談、
はい、
二郎さん、宗介さん、こんにちは、
こんにちは、
19歳の専門学生です、かっこ童貞です、
お、
僕の恥ずかしい体験と、相談を聞いてください、はい、半年前に知り合いの劇団の打ち上げで知り合った同い年の劇団員の女の子のことです、あ、
劇団員してはるんですね、この人はバルトリンさんは、ね、
はい、で、何度かみんなで飲みに行ったり二人きりで
ちょっと待って呼んでたのにさ、どこ呼んでたか見失うってあるしかも指差し確認しちゃったねここやったかなってありえるそんなこと、
年やねやめてくれ
もう一回行きます、
はい、
何度かみんなで飲みに行ったり二人っきりでデートもしました、
だいぶね進んでるね、
奥手なので、デートでも 手をつなぐのがやっとでキスもできませんでした。
もうまあ童貞は知らないね
やめとけ
先日彼女から誘いがあって、はい、彼女の家の近くのバーで夜から飲むことになりました。
ちょっと待ってちょっと待って、うん、え、酒って二十歳からじゃなかったっけ
な。
あ、
いや突っ込むな突っ込む。だから今年二十歳やね
あ今年
もう二十歳になってん。こう送った段階ではあのなんこれ書いてる時は中級やったけど送るタイミングでは二十歳になったから誘われて行ったの
事案が変わったぞ
確かになやめとけやめとけ
あかんっ て住所東京っていうのは割れてもうてるから、
うんうん、やめとけ二十歳な。もう
二十歳
になりました。見間違えた二十歳やった、
うん、
当然、終電もなくなり、初めて彼女の家に入れてもらいました。彼女は汗かいたんでとシャワーを浴びに来ました。
ゾクゾクする、
うん、シャワーを終えた彼女は、〇〇くんもシャワー浴びる？大きめの T シャツだったらあるよ、うん、と言ってくれたのですが、僕はなんだか恥ずかしくなって断ってしまいました、うん、僕は結構飲んでいたので横になって話をしていたんですが、なんと彼女の方からキスをしてきました。そのままの流れでベッドにいざ、いやごめん
ちょっと待って、なんだ 前鏡にもなってあるボケしてんじゃん辻田さんよ見ながらやばない、ちょっとねとかもういらんわ
そのままの流れでベッドに行き、はい、いざ挿入となったのですが
飛ばしすぎちゃう
入らなかったんです。後から友人に聞いたのですが、乾いていると乾いている状態では入らないんですね、うん、入らなかったので焦ってしまい、息子が小さくなってしまい、その日は失敗に終わり、そのまま一緒に寝ました、うん、その後リベンジしたくて彼女と会おうとしているのですが、どうも避けられているのか会うことができません。僕はどうしたらいいでしょうか。やりたいです。
最後の一文よ、
はい、はいはいはい。まあでもまあ19、20歳のね年頃ですし、言いたいことは分かると、
うん、いやあのな、このバルトリンさんはピュアボーイなんですかね。
どっちなんやろうね。
いやなんか19までさ、うん、童貞をこじらしてるわけじゃないですか。言い方悪いけど。
19はまあ大体そんなもんちゃう。
興味。そうなんかな。
興味そんなもんちゃうかな。
でも年々下がっ、年々やっぱ童貞期間長なってってるんですかね。
こう開きがあるんじゃない、
うんうん。早い人はめっちゃ早いけど。
俺らの時大体16ぐらいやったで。
あでまあ16とか多いね、うん、周りとかも多かったけど、俺の友達でも結構男前のやつ19で童貞いたで。高卒の時はもう童貞とかいたで。
まあたくさん今も童貞やけどな
やめとけそれはもうこじらせすぎや
えでもさ、19歳童貞で、うん、まあ言うたらそれ、まあ、性欲がお盛んな時期じゃないですか。ムラムラする、はい。でやっぱりこういろいろ見るわけじゃないですか。そういうビデオやったりとか、うんうんうん、本やったりとかで、その上でこの人は乾いてる状態では入らないんですねっていう、そんな無知な話あるかっていう話なんですよ僕からしたら。
いやでもそれ例えば、まあ、今日日やったらこう X ビデオとかかなX ビデオ見ててもわからんのちゃう。
いやちゃうやんけ。だからいやでもいろいろやってはるわけやん挿入に至るまで、
うんうんうん、
でそんなの見てたらさ、
うん、
まあ国語のテストやないけど文脈からなんかいろいろ読み取れみたいなんであって、その作業がそれを濡らすためのもんやっていうの分かるはずじゃないですか。だからこの子はあれなんですよ、お膳立てしてもらわんとあかんしと。
だからというよりも俺が思ったのは、この彼は準備をしてきてなかったというか、その彼女が全部準備してくれてたと思ってたんやと思うんや。向こうに身を任せて向こうからキスしてきました。その流れでベッドに行きました。でいざってなったけどダメでした。
勝手に濡れてるもんや思ってたっていうことでしょうね、
と思うんやけどね。
ちょっとそれはねバルトリンさん、あの自分勝手すぎるで、あと何生で入れようとしてんねんって話をして、このつけてたらワンチャン入るんですよ。向こうが濡れてでもぬるっとしてるから、
やめとけ
だからね、むちゃくちゃなんですよバルトリンさんが。これはね仕方がない。
うん、
だから避けられてるわけじゃないです。その変な、なんやろ、気まずい雰囲気とかになって避けられてるとかじゃなくて、
うん、
ちょっとあなたが粗暴すぎた。
そうやね、確かにね、う
ん、雑すぎたんですよ、
うんうんうん、
女の子は女の子でいろいろ多分これね、そのバーに行った、
うん、
で終電もなくなりて、これもおたもやから、うん、その女の子のに転がされたんですよ、
う
ん、
計算
されて終電なくす、はい、多分きっと終電なくなったなって言うたら多分終電終わってから15分後ぐらいなんですよ、
うん、ちょうどいいタイミングで、う
ん、計算されてるんですよ、うん、で彼女の家にも入れてもらい、でシャワーいきなり浴び出すと汗かいたわ言うて、う
ん
う
んまあ、汗かいたら嘘やな、うん、多分
そう、うん、だからそれで大きめの T シャツまで用意したあると、うん、でキスもしてきたということはもう彼女はそのつもりで言い張ったと、うんうん、だからこの人がもうほんまちょっと迂闊ですよね。
いやもうほんまこれはだからシャワーの段階から俺はもう迂闊やと思ったけどね、浴びろそこは。
あまあ確かにね、
うん、一旦浴びんと、うん、もうほんまにこれは末前食わぬわっていう話になってくるよね、うんうんうん、武士の恥。
いやそうですね、ちょっとこれはねもったいないっていうか、もうちょっととバルトリンさん、この女の子との修復は不可能ですね。
不可能やとは思わんよさすがに。
ちょだってどうすんやろ、だって女の子は多分バルトリンさんの乱暴さっていうか雑さにこう嫌気がさせてるわけ
ですよ、まあ、へきへきとしてるよね、うん、
そこじゃあどう修復すんねん。
だからもう一からもう一回行こう、ご飯誘い、うん、
いやでもそれ誘おうとしてんやけど避けられてるっぽいんやろ、
う
ん、
もうでもそこはもう行ききるしかないよ、もう一回一から行こう
か、もうストレートに言うかよな勉強してきたしもう大丈夫っつって、う
ん、でもほんまそれもなんかなくはない
正直に、ね、
手なんちゃうかと思えるぐらい、うん、彼女は結構アグレッシブなタイプの人間やから、
う
ん、
そう、うん、正直に言った方がいいじゃない。でもなこういうのあるよね、やっぱ男の子って。僕も童貞やった時、その初めての彼女、うん、なんか知らんけどその高校時代し金もないしさ、うん、そのデートっつったらなんかもう部活もやってたしで、休みが火曜日やったんですよ、うん、火曜日になったら必ず彼女の家行って、うん、で親がおらへんと、うん、仕事行ってて、でずっと彼女の部屋でずっとなんか喋ってて、でも何もできひんのっすよ、うん、ずっとおったてたまんま、
はいはいはい、
何もできひんで、なんか二人でスラムダンク読んだりとかして時間が流れてて最終ね、もうやからよっぽどやったんでしょう、もう彼女はもう1回目入れた時点からもうやる気満々やったんでしょうね、うん、今思えば。もう3ヶ月ぐらい毎週家行ってっていうのをやってて、もうチューもせえへんかったし、手も握らへんかったし、うん、こいつと一緒何もできひんかったんですよ、うん、そこに嫌気がさしたんでしょうね、女の方から言うてきましたよ、う
ん、何やすか
突然脈略もなく、ソンスケ君にって知ってるって言う
ちょっと待って、違いな、
もう知ってるってなったよ、もう知ってるってなったわ
どう攻めたらいいか分からんかったらな、向こうも
向こうもな、うん、どうしたら手出してくれはんねやろと、う
ん、分からんかった
よ、もう意思になってるって思はったやろね、うん、だから思わず言うてきはったんや、君、うん、にって知ってるってだけどその選んできた、
うんうん、それもだから分からんで、だからもしかしたら富木さんのことチンコないと思ってるかもしれんやだからそういうセックスはできませんが
その代わり最低やな、最低やな、
私はそれでもいいからっていう気持ちで、
うん、最低やな、うん、ほんまにほんまでもよう考えたらすげえ、女の子の方がそういうのアグレッシブやったりするんかもしれないですよ ね意外に、
う
ん
う
んうん、なんかこうメリハリはついてる、やんにやったらやろうやみたいな
ぐらいのね、
の方は女の子の方が、うん、
まあ、きっぱりとはしてるよね、
うんうん、だからまあそこに関しては身を任せてはいいとは思うんですけど、やっぱ最低限ちょっと失礼ですよね、その彼女がまた開いてくれて裸になって、う
ん、言い方な、言い方すごい悪いけど
で入れられなかったで、しかも小さくなってしまいましたっていうのはね、うん、ちょっとまあ
まあかっこ悪いよね、正直
かっこ悪いし気がちっちゃすぎますね、そんな入らない、
まあでも分からんというか、その童貞で19歳まで童貞で、だからこの女の子が、この女の子からしたら、この劇団員のバルトリンさんは童貞かどうかを知らん可能性もあるわけや、ほんでゆえにそんな、だからその感じなんやって思ったら、
あだいぶあるな、
うん、だから避けちゃうみたいな、だからもう正直伝えるべきちゃうかな、そういう未経験ですと、僕は
そうやな、うん、女の子からしたら私はなしやったんやって思ってはる可能性は、
ショックで、
うん、ありますよね、
だって結構お膳立てしてくれて、もう彼女からしたらもう恥ずかしいやん、うん、こんな女の子にってなるからね、だからバルトリンさんが悪いというよりかは、その未経験だったことが悪いというか
いやバルトリンさんが悪いバルトリンさんが悪いになるやんけ、
いや分からん、ずっと男子高校行ってたからそんなもんがなかったみたいなのが分からんけどね、いろいろあるけど、
まあほんまにな、うん、全部ちょっとさっきのあのチップスターもそうやけど、あけっぴろに全部正直にね接するのが一番いいですよ ね、 ね、
うん、
でいざ交際するってなった時もその方が楽ですからね、
うん、確かに
全部全部、
うん、何か作るよりかはね、う
ん、でこれでこのバルトリンさんがその実は俺童貞やってんと、うん、童貞なんですよと、だからこの間はごめんと、うん、今回ちゃんとやるしもっぺんチャンス作れって、うん、そんなそんな景色悪い人じゃないけど、うんうん、でまあそれで「え童貞キモ」とかってならはんやったらもう うん、そんな女は
ならんやろ、
うん、興味おらんって、逆にないと思うしね、うん、
だからまあ脈ありやとは思うか ら、
うん、
だからただ女の子は少し傷を負ったからそこを癒してあげるぐらい、ね、
そうですね、うんうん、チップスターさんより脈ありな感じがね、
うん、脈ありも何もね、うん、至ってるからなそこまで
そうやね、うん、一回裸見てもうてるもんね、うんうん、だからもう一遍トライですね、あの不安になったらあの五郎丸さんの顔思い出して、
どういうこと、
ね、いやあの突進力よ
あ突進力ね、うん、
突進力とは今後絶対負けるって言われてる試合、
うん、
こう突っ込んでいくあの勇気、
うんうん、
五郎丸さんを思い出すと、で片隅に二郎君と僕の言葉を、
そうそうそう、
だから
言ってたなと、
なあ俺らのなあ五郎丸さん、
うん、
二郎さん、
うん、
そして僕の3連戦、うん、このトライアングルよ、
はい、
なこの男トライアングル思い出して、うん、もう落ちないぞ、はい、困ってるぞ、困ってきたぞお前、
そこじゃあ二郎丸って言うとけやそれでいいや
ろお前、お前やっぱ焦点すげえな、焦点
やめとけ、
な焦点見たらすごい出てくるな、うん、
はい、ということでまだまだ脈ありなんで ね
2人とも頑張ってください、
はい、頑張れということで、
まだ後日談あったらね、
いいね、
欲しいです ね、 で何や言うたら、まあ、ついでですけどね、バルトリンさんはその童貞亡くなった時にビデオで回して送ってくれて、
やめとけ、
え
捕まるわなんかわからんけど捕まるわ
ね、ビデオでも、そしたら辻田さんも喜ばはるんだ
はい、
辻田さん陰分にさ、うん、モザイクかけるの上手やん、
ああ上手やね、うん、
完全に孝太郎君の家行って俺真っ裸になってチンコ出してたやつもさ、激しく動いても全部ついてきてたやんか、細かい仕事がね、うん、すごい上手、
だから世に出てるその修正されたビデオ 85% ぐらい辻田さんに結婚したやつやから、はい、ということで次のコーナーに行きましょうか、
は
い、
あちなみにペンネームがあのバルトリンさんやってんか、
はい、
調べたらあの女の人の体の部分の名前で愛液が出るところ、
こいつ絶対寝たやんこんなこれ
おい、どういうことや、
分かったわこいつ、
なんや
この女の子が劇団員ですと、
うん、はい、
こいつやから多分脚本とか書いとるやつよ専門学校で、
あ練習で、
練習でこれ話ようできた話だと思いませんかよ、ね、考えたら
確かにね、
そうやろ、騙されたよお前、ずっと俺らお前陰部の名前さん付けで言うてたよねなあなあ、
ほんまに
何語すか、ドイツ語、
バルトリン氏っていう、
あ
人が、その人が見つけたなんか穴、そっからあの液が出てくる
バルトリン氏嫌 やな、そんな、
まあでもほんまのバルトリンさんかもしれない、見つけた人かもしれない
見つけた人見つけたくせに分からんて、
う
ん、
だから日本語か日本人かどうかも分からんや
ん、ほんまにそやな、今東京に住んどるだけでな、
そうそうそ そうバルトリン拓也とかかもしれん、うん、名前がね、うん、
まあでもこれはほんまのバルトリンさんやったらもうただの気違いやけどな、ほんまに
生態には詳しいね、
ほんまに愛液が出る部分見つけたくせに勝手に濡れてるもんちゃうんすかみたいな話頭おかしいからね、
はい、
まあ、信じるしかないんでね、
そうやね、
はい、
はい、正直にいきましょう、
はい、
いろいろと、はい、ということで次は、
はい、
なんかお便りとかないくせにこれだけは準備したと、音当てクイズでございます、
お
今回はですね、
はい、
あのもしかしたらこの音当てクイズ最後になるかもしれないということで、
は
あ、あの勝敗により次回収録時の罰ゲームなどを用意したいなということ
で、はあ、最後になるかもしれないですか、
違う違う違うみたいですね。
やめたいんか。
いや違う違う違う。
やめたいんか。
え何これ、なんでいきなり罰ゲームとか言った。
新しい試みを。
新しい試みね。はい、
おかずやお前、ドラムとかでもそうやんけ。
ない。
ドラム、
おかずのくだりちゃうんかい。
ドラムとかでもな、うん、練習してちょっと叩けるようになったらね、こうおかず加えたいってなってくるでしょ。 普通リズム刻むだけじゃなくてこういらんところ叩きたいってなってきてそれと一緒やんね。
ちょっと言うたらちょっとドラマから刺されんぞ
あの棒で、
そうそう棒でスティックで
棒を刺そうとしたらあの濡れてなかったから入りづらかったですって言われんやろ。
うん、
もうやめとこ。
確かにね、うん、はい、くださいください、
はい、
イヤホンつけんのこれ。
イヤホンから音が出ます、はい、
全5問でございます。
いきます。
はい、これもう1問目ですか。
1問目です。
わかりました。
これ何の台かってことですか。
何の台の何か、
はい、
何の台の何か、もう一回ください。多分あれやと思うねんけど、おこれ何やったっけ。
分かったよ、
あれやと思うねん。はい、
ただ何の音かちょっと自信なくなってきたな。
これ一斉飲んでで言うんですか、もしかして。一斉飲んで言う。
いや、二郎君から言ってその次僕言う。ああ、
どうなん俺会ってたらどうなんねん、それルールガバガバやて。劇団員の女の子じゃないでたらなんでそんなガバガバやん。一応もう一回ください。分かった、はい、
一斉ので、
一斉ので、
騎士言おうか。
騎士を一斉ので、
せーの、
バジリスク。
アウトやろ。
俺は絆やと思ってる。
絆、
バジリスク、絆
の、
僕バジリスク2の、何何のをいきましょうか、せーの、
チェリー。
リプレイ、
正解はバジリスク2のチャンスリプレイ。
うん、やと思った。
うん、やろうね。うん、
言われてそう。バジリスク関連やっていうのは自信あったけど。
よう分かった、言うたって。イエーイ、一問正解。
まあまあまあまあね。それぐらいですよ。
では2問目。
はい。全然分かんない。
これもよく売ってるよね。
もう一回ください。
動画とかでも。
これ2回音鳴らしてるのは辻田さんのさじ加減ですか。
うん、あ、ほんまは1回、
1回だけ。
なんやこのナイキのマーク書くときとかになりそう
な音やな。シャイーン。
ヒントを、
ヒントください、
ヒントください。
それチャンス目の音ですね。
めっちゃむずいな。チャンス目の音はめっちゃむずいな。
なんで今回何の機種かを当ててもらう感じ、ね、
チャンス目の音。全く分からへん。
しっくりきます？
うん、うん、あれでいいか。ほんまによう売ってるし、今もある、
ある。
今も売ってます。
2人とも動画で売ってます、うん、多分。
最近出た台ではない。
ああ、最近出た台ですね。まあ比較的最近、
今年かな。
ちょっと待って。うん、あれかな。
嘘やろ。
え、あれかな。
嘘やろ。
あのメーカーはやっとは思う、俺は。
どこ。それちょうだいや。
無理無理。多分わかるし、言ったら。ちゃうかな、ちゃうかな。
え、僕もよう売ってます、動画で。
俺の方が売ってますよね。
売ってます。黒バラでよく打たれてる動画っていう。
もう多分あれやわ。
わからん、全くわからん、全くわからんわ。
まずいのでいきましょうか。
せーので、
せーの、
ホットイーター。北斗転生、
北斗転生って。
あのな、ゴッドイーター言うほど売ってへんからね。とか動画で俺多分触ったことないし。
まあ正解はゴッドイーター。
はいはいはい、
ずるいわ今俺惑わされた。
何
惑わされた今のノーコンテストよ。ヒントがずるいわ。とめ
やばい、
とめきちさんも動画でよう打った打ったことない今。打ったことない今。すげえなお前。
でもヒントありきよこれは。でも音だけではわからん正直。3問目、
3問目いきましょうか。
これメダル入れてる音ですか。
いや子役の入場音ですね。
気持ち悪いな。何これ。これ取ったらもうほぼ負けなし。
いやもう勝ちや。
勝ちか。
100% 打ったことある。
何の子役ですか。
ちなみにね、ちなみにね。
それ
一応ね。
じゃあスイカ。
スイカでこれ。全く分からない。
最近の機種っすよね多分これ。
最近です。
あれかな。
マジで。
いやいや分からん分からん分からんけど、あれぐらいしか思い浮かばん。
いきますか。
はい、せーの。
北斗転生。
じゃあそもそもの話していい。これ答え聞く前に、これトゥルルルルンって多分な、払い出しだと思うね。払い出しありますよみたいな。
あ、
トゥルルルルンってだから多分何枚か払い出し
あって。あ、なるほどね。
転生3枚やん、
うん、
3枚やのに5回音鳴られたら困らん。
いや、
それ言い出してもトモや。
気持ち嬉しいやん。
あ、違うかな。
いや、これ転生やわ。
北斗トモ。
あ、当てた。
イエイ。
終わったやん。終わったやん。どうすんのこの後
なあ。
ポイント高いよ。
あ、ポイント上がってくる。ポイント上がって
くる。2問難しいんで、これ1問2点にしましょう。
あ、オーケーオーケ
ー。俺まだ3ポイントやから、とめきさんが2問取ったら、2
問取ったら
勝ちと。
オーケ
ー。では4問目。
はい、わかんねえ。
これも子役取った時の音っすか。
子役の音ですね。
弱地じゃないよ、うん、何の機種か知らんけど。ノーヒントで分かる人いんのかなこれ。
え、何の子役ですか。
プレ大人気機種。かつての大人気機種。
かつって、かつって、
もう一回ください。
え、今はもう稼働してないですか。
ある店もあるっていう感じですかね。
ヒントありきであれやわ。俺
出てきたの。
いや出てきてはない。あれしか分からん。大人気機種。今ある店にはあるってなったらもうあれしか思い浮かばん。行こう。
ちょっと待って、まあ、何にも、もう、ま、絶対また北斗転生って言うもん。なあ、まあ、なかったらもうそれしかないんや。もうもうどうすんねん。全くない。
機種考えや。
あーってなる感じですか。
まあ、
え、お前それでしっくりきたん。
もうちょっとちゃう音やったような気するけど、もうちょっと低かった気するけど、でもなん、まあ、これって言われりゃこれ。
かつての大人気機種、そんな台ありましたか。
もう一回ください。
大人気機種。
これは人気になります。いや、これなら機械割り。
ああ、いいっすね。
ちょっと待ってくださいね。
6の機械割りを。
6の機械割り。
あ、わかった。
じゃあもう行こう。
かつての大人気機種。
行きましょうか。
せーの、
エウレカ
番長。
エウレカ7
の初代。
これはもう完全に俺の勝ちや。
うまいな。
ふう、
正解は
初代。
初代エウレカ。
うん、
正解はこれ。
2は人気なかった。大人気にはなってない。
バイオ5。
どうしたこの人。ちょっと待って、完全に俺の俺取った流れやったんや今。 やられたみたいなとこあったやろ。あーみたいで、またエウレカっぽいわってなったやろ。
っぽいね。しかもえ、もう一回ください。バイオ5。
バイオ 5?
リリベのチャンスリプレイの音。
そう、
こんな派手でしたっけ。僕昨日バイオ5打ったんですよ。
多分今もう目の前に台があって、リリベを弾いたらうわーってなると思います。
こんな音やった
からん。
あ、なんかでも言われると、あの下のマスにさ、ピュンってつくときこんな音鳴ってる気がするわ。
あ、
最終問題、
最終ポイント、
4ポイント。
なんか嫌やな。こういうの嫌やな。
まあでもよくあることやって、
あるけど、
よくあること
嫌やな。
大丈夫、取れる自信全くないし。
いや、これはあの友幸さん熱いっすよ。
はい
はい、では最終問題。
バリしつこいやん。
子役これ、
これは唯一上乗せ音です。100ゲーム以上上乗せした時の音。
もう一回ください。
もうあの主人公の声入ってますから。
うん、入ってるよね。
え、嘘。
ほんま、
あと1回だけにしとこうか。
はい。はい、
わかった。
適当。
あんまり聞きすぎたらわかるよな。
わかると思います。これだと富木さんはわかんないとまずい。
わかんないとまずい。わかんないとまずい。それはどういう意味で。演者生命的な意味か、人としてか、どっちですか。
両方。いや、まあわかるでしょう、トムヒさんなら。
え、ちょっとあと1回だけ。
なんか上乗せだみたいなのを言ってたね。
マジで。ちょっと待って。
はい、行こう。
考えさせて。
行こう。待って、行こう。
もう一回聞きましょうか。
いや、いいです。
ちょっとラス
ト、もういい、もういい。
聞いてる人もしっくりきたいかもしれない。上乗せだね。はい。というわけで今回の音当てクイズもこれで終わりました
けど。何がやねん。おい、逃げんなよ。4ポイント、最後の4ポイントのやつやんぞ。
あ
なあ、
マジで、
うん、もういいっすよ音は。
もう音は適当に行くわ。はい、わかりました。
正式名称ちょっとわからんすよ。
はい、
せーの、
大工の源さん。いっちゃん新しいやつ。
いや、もう一回、
ザクロ。
大工の源さん。
そんなん言うたっけ、大工の源さん。俺結構歌ったで。行こう、答え。
ちょっと待って、
どうぞ答え、どうぞ。
ザクロ。
大工の源さん。
大工の源
さん。ザクロ。
答えは、
いや、ザクロじゃない。これは
答えはこれ、ジャッカスチーム。
あ、そうか。はいはいはいはいはい。せやね。いやまあなんかすごいスッキリ。
ああ、そうやわ。うん、
うん、
じゃ完全にあのちょっと入ってた声のせい。
あ、
上乗せデイって言っとって。
じゃあ
俺それで大工の源さんや。
それやったら完全に大工の源さんやろ。
じゃあでもちょっともっぺん流してみてください。ちょ、よう聞いて、両耳で聞いて。で、あの言葉
言葉集中して聞いて、上乗せだじゃないね、上乗せでーいって言ってはるし、
はい、は？ええ加減にせよ。
上乗せでいいって言ってあるやん。
ええ加減にせ。
上乗せでいいっつっとるやん。大工の検査しか出てこえへんよ。
むしろ俺いい加減にせえって聞こえた
もん。なんやなこれ。
勝ちました。
じゃあでもね、これ勝敗によりって何をもって勝つか負けるかって提示されてないんですよ。
じゃあなんだこれ。ポイントを争ってた。
いやポイントはいいじゃないですか。
仮にやで。
じゃあだから、うん、可能性としてはこの人たちの頭の中には、うん、そのポイントが低い方が勝ちっていうこともあり得るわけで、
あり得るね、
うん、ちょっとそこね、あなたは黒バラのエースとして迂闊じゃないですか、
うんうんうん、でもこれ負けた人が勝ちってようわからんくない？負けた人が勝ちっていう場合は絶対に先言わなあかんと思うね
じゃあだから
それはそんな特殊なルールやもん。
僕たち、うん、それは俺らの常識やんか、
うんうんうん、
このゲームを考えたこの人たちの常識はどこにあるかは僕らちょっとわからないじゃないですか。
常識の範囲がやったとしたら俺は富木さんに負けたことになるのか。
そうそう、だからで、うん、逆にこのルールを作ったこの人たちからしたら、うんうん、何ジロ買ったみたいなこと、あれみたいな、何
サプライズもある、
あみたいな。
どうですこれポイント低い方が勝ちか高い方が勝ちか。
高い方が勝ち。
もちろんね。
ふざけんな。
そらさやろな。そらさや。当然のことや。
もううわ、もう俺最高の罰ゲーム考えてたのに。
ちなみに何やったん？
ちなみに、うん、あのな、俺も一回飲ましたかったな、あの何55時間生放送の時にやったあの、うん、何やっけ、デスソース、うん。デスソースのオレンジジュース割り。
うん、それにしよう。
あれはもう俺 NG やねん、もう。
あ、そうなの。
いい破けかけそうになったから
それをやらせようとしたよ。
俺30分間トイレにこもったからな。
それにしよう。
じゃあ、あかんあかん、それじゃない、それはあかん。
まあそれは2人で、
うん、2人で今度やろう、それ。
ちょ、なんで2人でや
るの。違う違う、
いっぺんやってみて。
罰ゲームなんやろな。じゃあ携帯電話1分間水の中耐えれるか選手権
しよう。お前な、実害出るやろ。実害出るのやめろや。
じゃあ何やろな、何やろ。
分かった。
何？
孝太郎の家でオナニーしてくるわ、
うん、ああ、うん、それ伝えれる？これ次回収録時、うんの罰ゲームやねんか。いける？これ次じゃあ孝太郎君
から。孝太郎の家帰りで来るわ。帰りで来るね。出してきたっつって。えらいつるっとして、さっぱりした顔で。
すごい嫌な気すんな、みんながみんな。
何ですか？何をやらせていただけるんですか、僕は。
何でしょうね。ちょっと待って。これなんか嫌ないですか？鼓膜破るとかどうする？平手打ちしてみて、左耳だけパーやって鼓膜破るっていう。
最低やん。まあ思いつかんってことでしょ、うん、次回まで考えといてくださいよ。次回
そやな、うん、次回までに考えとくと。でその場でできるなんかしましょう。
そうそうそうそう。
だからナイフだけ持ってきて好きなとこ切り落としてとか。
いいよ、
うん、
全然
ってことね、うん、はい、わかりました。
はい、というわけでじゃあジローさん締めてください。
はい、
久しぶりのねジロー基地会議
ということで、今後もこのジロー基地会議はいいじゃんの方で、
そうですね、
配信させてもらうことになりましたので、はい、ね、まあ、いいじゃんと、もう一つあのアップルの方で、
そうですね、
聞いていただければなと思いますので、
そうですね、あとやっぱちょっと今回恋愛相談面白かったし、うん、もっと欲しいですね。
欲しいですね。で恋愛相談、はい、恋愛相談もそうですし、普通のお便りもそうですし、はい、いろんなどんどんとこのいいじゃんの方でお便り募集を再開しているので、
はい、
そっちで、送ってもらえればなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。ということで本日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。